兄弟姉妹の奉仕によってクリスマスの飾り付けがきれいになされ、ろうそくに火が一本灯りました。今週はアドベント対抗節といいます。イエス・キリストの ご降誕を待ち望む週、第1週、第4週がクリスマスですアドベントという言葉はアドベンチャー、冒険という、ね、同じ言葉から来ています。つまりクリスマスは神様が冒険された日、一人をこの罪の世界に送り十字架の死にかけるという、ね、神様にとって大冒険の日です。それはひとえに私たち人間を愛するあまり、ね、御子イエス・キリストを信じる人が一人も滅びることなく永遠の命を持つためであると、このようにあります。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書2章を開いてください。今日代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では稲富兄弟、ルカ2章の10節11節を読んでください
御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。
はいまあこのところはクリスマスの夜ですね、主の御使いが羊飼いたちにキリストの誕生を告げている場面ですイエス・キリストの教えを福音と言います。英語ではゴスペルですね。この福音とはこの御使いが語った言葉です。この民全世界の人々のための素晴らしい喜びの知らせです。でこれが福音という意味です。キリスト教の教会に行けばですね、どこにでも十字架があります。十字架を語らない教会は教会ではありませんので、そういうところには行かないでください。それは十字架の中に福音、喜ばしい知らせのすべてが、ね、含まれているからです。神の子イエス・キリスト様は今からおよそ2000年前、ユダヤ、今のイスラエルの郊外、エルサレムの郊外ベツレヘムにお生まれになり、およそ30歳になって公生涯、公の生涯に出られ、神の御国天国を述べ伝えられました。多くの病を癒し、数々の奇跡を行われたイエス様は、その生涯の終わりに私たち人間の罪を一人で全て負って十字架にかけられ、血を流し死んで葬られました。そして天の父なる神様は3日目にイエス様を墓からよみがえらせ、ね、イエス様はよみがえった姿を弟子たちに表して再びこの地上に戻ってくるという約束を残して天に上げられましたこのイエス・キリスト様をね、皆さん一人一人が個人的に救い主と信じ受け入れる、その人は一生涯その罪が許されます。キリストがあなたの身代わりに罰せられたからです。これを少し難しい言葉で贖罪と言います。罪を贖うという意味です。許されたあなたの心に神様が神の御霊聖霊を使わせてくださり、あなたの体が神の宮神殿となり、今まで断絶していた神様との交わりが回復し、あなたは神の子、正確には養子ですけども、ね、として迎えられます。この天地を作られた神様との関係が、断絶していた関係が回復すること、これを救いと言います。この天地を作られた全能の神様があなたのお父さんです。ですから神様に向かってお父さん、天のお父様と呼びます。この特権ほど私たちの人生において素晴らしいものはありません、ね、皆さんは天のお父様といつも呼びですね、交わっていらっしゃいますでしょうかこの地上に生きている間、あなたは神の子としての祝福を受け、 この地上の生涯が終わったら、あなたは神とキリストがおられる天国へ迎えられます。ね、これを福音、喜ばしい、ね、素晴らしい喜びの知らせと言います。まあ、日本にはたくさんの宗教がありますが、宗教活動というのは大体3つに分類できます。第一はですね、冠婚葬祭型の宗教です。今日日本の仏教はほとんど仏事しか行いません。昔は仏前結婚というのもあったようですが、あなた知ってる？
知ってます
か、はい、今は仏前結婚はほとんど行われていませんですね。お坊さんが病院に行って病気の人のところに行くとですね、まだ早いって言ったら追い返されます、ね、病気の癒しもしません、ね、2番目が御利益型宗教です。商売繁盛、交通安全ですね、合格祈願、安産祈願、病気が治る、ね、夫の浮気が良くな、病んだ、ギャンブルをやめられた、経済的に困っていたのが助けられた、と手っ取り早いですね、儲け話、奇跡的な癒し、成功などを売り物にします。これは新興宗教は大部分がですねこのタイプで、個人の必要ニーズにですね応えようとするものです。で、3番目のがですね、求道型の宗教です。これは人生観とか世界観をですね提供し、道を求めさせるもの。日本の宗教では禅宗がこれにあたります、ね、この世の俗世を離れて、ね、自分を捨て道を求め修行する宗教です。このようにですね、全ての宗教は、ね、冠婚葬祭型ですね、御利益型、求道型のですね、どれかに属しますが、実はキリスト教は唯一この全てを含んでいる宗教です、ね、それはですね、福音というのはですね、キリストの教えは皆さんの人生の全ての面に関わっているからです。教会ではもちろん結婚式もお葬式、これ昇天式と言いますが行います。またですね、他にも献辞式、洗礼式、聖餐式を行い、クリスマスやイースターですね、ペンテコステを祝い、いろいろな記念式を行います。教会にはですね、冠婚葬祭があります。そしてさらにですね、第一ペテロ5章7節、聖書にこう書いてあります。私だけを読み出します。あなた方の思い煩い心配事をですね、一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。子供は親にですね、いろんなお願いをします。お父さんお母さんこれしてちょうだい、できないから、心配事ですね、頼み事があるからです。あなた方の頼み事を一切神様に任せなさい。神様があなたの親だからです。お父さんだからです。神様があなたの代わりに心配してくださいますと聖書に書いてあります。神様はですね、この地上に住んでいる皆さんの問題に無関心ではありません。まあ、先日の木曜日、先週の木曜日27日でしたが、まあ、この教会に礼拝に来ているですね、松崎俊幸さんという方がおられますですね、から私に依頼があり、母が病気で寝ていますので母のところへ来てくださいと依頼があり、それで吉子先生と私は彼の家に行きました。家に上がるとお母さん、まあ、俊子さんとおっしゃいます、75歳ですね、布団の中に寝ておられ、具合はどうですかと尋ねると、お腹が痛い、足腰も痛い、幻聴がして夜眠れないですね、以前肺気腫を患いそれも完治していないとのことですね。それで私は枕元に座って聖書を開き、先ほど皆さんに語りましたですね、キリストの十字架の福音をですね、救いを語り、そして言いました。俊子さん、このイエス様をですね、救い主と信じますかと尋ねると、いともあっさり、はい信じますとですね、そのように言われですね、 それでは私の後について行ってくださいと、キリストを信じますとですね、信仰告白をされました。ついで私は病の癒しの御言葉を読み、病名を一つ一つ挙げて、キリストの打たれた傷によって癒されましたとですね、癒しの祈りをですねいたしました。教会の礼拝に来れる体ではなかったので、また伺いますとですね言って帰ってきました。イエス様は聖書の中で多くの人の病を癒し、悪霊を追い出しですね、困っている人の必要を満たされました。この聖書の言葉の大体3分の1、福音書の中の3分の1はお金に関するお話なのです、ね、この聖書はですね、私はですね、まあ、新しく家を建てましたとか、引っ越しをいたしました、しました。車を購入した、新しく事業を始めたと、そのような人のところへ行きます。ですね。そして、この家が守られ、祝福されるように、車の安全が守られるように、また事業が栄え、神の栄光が表されるようにと、祝福のお祈りもいたします。ね。キリスト教はですね、ご利益宗教ではありませんが、この世の生活に関わるすべての問題を解決いたします。そしてイエス様はですね、ヨハネの福音書14章6節において、私が道であり、真理であり、命であると言われ、また18章37節には、真理に属する者は皆私、キリストのところへ来ますとおっしゃいました。キリスト教はですね、真理を追求する教えでもあるのです。この聖書は天地創造から永遠の未来に及ぶ神様のご計画を記した真理の御言葉です。では、黙示録21章の27節を開いてください。では稲富兄弟、黙示録21章の27節を読んで
しかしすべて汚れたものや憎むべきことを憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる、
はい、この聖書によりますとですね、今私たちが住むこの世界、今の時代は間もなく終わりを告げます。今は終わりの時代の終わりの時、終末です。そして終末に起こることがですね、この黙示録ですね、に記されており、私たちはこの黙示録を初めからずっと学んできました。今日は最後の章、22章に入ります。21章の1節から22章の5節までがですね、キリストを信じる人が入る永遠の御国、新天新地のことが記されています。ここにですね、子羊とあるのは十字架で死なれたイエス・キリストのこと。今日で皆さんがですね、イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れたその時、あなたの名前が子羊の命の書という書物に名前が記されます。その名が記されている人だけが新天新地、天国に入ることができます。前回はこの新天新地の中央にある新しい都ですね、聖なるエルサレムの中にある城壁、十二の門と土台石、都の大通りについて語りました。今日は都の内部についてお話をいたします。では黙示録22章の1節2節まで読んでください。
御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した、
はい、一節、御使いはまた、これは21章9節に出てくる7人の御使いの一人です。私ヨハネのことです。 都を流れる川を見せました。この川には5つのとここには5つの川の特徴が記されています。第一、水晶のように光っていると。私たちは洗礼式の時いつもこの賛美しますね。水晶のように光る流れのそばでと、ね、まあ、そういうことですね、はい、で2番目、この川は命の水の川と書いてあります。第3の特徴、神と子羊との御座、神様の御座から流れ出て、4番目、都の大通りの中央を流れており、ね、5番目、この川の両岸には命の木があると、5つの特徴があります。で、これを見ると、これはエゼキエル書、旧約聖書47章1節に記されている川と同じであることがわかります。では、ここに何かを挟んでエゼキエル書の方、旧約聖書を見ていきましょう。で、ナドミ兄弟、エゼキエル書47章、まず1節を読んでください。
彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた、
はい、まあ、神殿の下から水が流れていたです、ね、これはですね、神殿が東に向いているからであると書いてあります。ここからですね、教会を建てるとき教会って東向きに建てるんです。でここから来てるんですね、はい、神の日の昇る方に向かって教会っていうのは普通建築する、まあ、その事情によって土地の事情によって変えることもありますが、教会は一般的に東向きに建てます、ね実はですね、黙示録にはこの旧約聖書からの引用がですね、たくさんあって384回、黙示録には旧約聖書からの引用が384回あります。そもそも黙示録というのは旧約聖書に書いてある週末のことを取り出してまとめたものが黙示録です。ですから黙示録のほぼ9割は旧約聖書からの引用なのです。で、旧約聖書がよく分かれば黙示録はよく分かるのです、ね、はい、このエゼキエル書の川はですね、命の水ですね、聖霊を表しています。 です、ね、ですから新天新地には海がないとありますので、都の地を流れている川もですね、水の流れではなく聖霊を表しているかもしれません。では7節、稲田道から読んでください。
私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。
はい、そこまでですか、はい、そして飛んで12節を読んでください。
川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。
まさに黙示録に書いてあるですね、命の木と同じです。では黙示録22章に戻ってください。で、2節にはですね、命の木の3つの特徴が記されています。この命の木には12種の実がなると書いてあります。12というのは豊かさを表す数字。第2番目、毎月実が実ったとありますね。絶えず実が豊かに実っているということで、3番目、その葉は諸国の民を癒したとあります。この癒しは病気の癒しではありません。天国には病気がありませんの で、 です、ね、活力、エネルギーや喜びを与えたという意味です、はい、で、ナドミ兄弟、黙示録22章の3から5までを読んでください。
もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもめたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。 神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。はい、
この3節から5節の間にはですね、新天新地、また皆さんが行くだろう、行きますですね。天国の7つの祝福が記されています。第一、もはや呪われるべきものは何もない。これが今日の説教のタイトルです。ここで呪いということについて皆さんにお話をいたしますですね。では一箇所聖書を開きましょうですね。創世記3章を開いてください。第7の御兄弟、創世記3章の17節から19節を読んでください。
また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。
はい、ここに土地はあなたの家に呪われてしまったとあります。聖書を見ますと、呪いというのには2つあります。土地の呪いと、後から見ますけど、律法の呪いです。では呪いというのは何でしょう。呪いの反対語が祝福です。祝福という言葉をですね、広辞苑で引きますと、神様から賜る幸福とあります。ですから呪いとはその反対ですね。不幸に見舞われること、災いに遭うことと言えるでしょう。土地の呪いについては今読んだところです。最初の人アダムが神様が取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木から取って食べたとき、この土地は呪われました。あなたは妻の声に聞き従い、食べてはいけないと私が命じておいた木から食べたので、土地は呪われてしまった。呪いの結果はですね、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。本来は豊かに生産物ですね、食物がですね成長し収穫があるはずなのに、土地が呪われてしまった。労働の苦しみ。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。死というですね、呪いの結果としての死。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。今年私たちの国日本は本当に多くの自然災害が起こりました。台風、豪雨、地震、火山の噴火、多くの人が犠牲になりました。日本だけではない、世界中にね、もうニューヨークでは豪雪、雪が降っただけでですね、多くの人が死にました。また逆に干ばつですね、や不作、動物たちの弱肉強食、これは全部土地の呪いですね。これはこの地球が人間の罪ゆえに呪われているからです。真面目に一生懸命に働いてもですね、その収穫が得られない。収穫したものを誰かが持っていくですね、イナゴが食ってしまう。でこれ呪いですね。でそしてもう一つの呪いが律法の呪いというものです。じゃあ申命記開いてください。27章です。この申命記の27章の13節から26節に記されていますこの律法の呪いです。で最後に最後の27章の26節だけですね、稲富兄弟読んでください。
この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。
15節からですね、このようなものは呪われると11回記されており、最後26節に今読んだところ、この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる、民は皆アーメンとですね、言わなければならないと書いてあります。クレシマ、これをですね、分かりやすく言えば、これをしておかないと何か悪いことが起こる、でこれが呪いです。例えばですね、家の中に問題があって、ある宗教団体のところに行くとですね、あなたの先祖に悪いことをした人がいる、ね、家を建てている方角が悪いとか、あなたの土地には昔ですね、人の血を流したですね、悪いことが起こったことがあると言われですね、高い何百万円もする仏像や置物を買わされます。つまり呪いというのは最初に恐れを抱かせるのです。あなたがそうなったのはこれが原因ですよですね、だからこれを買ってですね、お参りすればですね、呪いが取り除かれますよ、これ呪いですですね、その人は呪いにかかったわけです。よく暦を見てですね、仏滅は結婚しちゃいかん、友引きをお葬式しちゃいかん、この方角にですね、家を建ててはいかん、全部呪いです。これをしないと何か悪いことが起こる、全部呪いです。だから家を建てたり車を買ったりした時はですね、お札を下げたりかですね、いろんなものを下げたりします、全部呪いです。これをしておかないと何か悪いことが起こる、それは全部呪いですですね。これを律法の呪いと言いますですね。まあよく魔除けとかね、そういうものを家に置きますですね、全部呪いです。この呪いの問題を私たちはどのように解決したらよいでしょうか。はい、ガラテヤ書の13章、ガラテヤ書の3章を開いてください。新約聖書です。第7度見兄弟、ガラテヤ書の3章の13節だけ読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
はい、イエスキリスト様は十字架にかけられました。で、聖書の中に木にかけられた人は呪われると書いてあるのです。キリストが十字架にかかったということは、キリストは私たち人間に降りかかったですね、すべての呪いをご自分が受けたということです。キリストが呪われたものとですね、なってくださいました。私たちの身代わりですですね。そして次にですね、じゃあ14節読んでください。
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
キリストが呪われたことによって次に何が起こったか、アブラハムの祝福が私たちに及んだと書いてあります。旧約聖書にアブラハムという人が出てきます。信仰の父と言われている人です。で、この人はどのような、じゃ祝福を受けたのでしょうか。第一の祝福は、信じるだけで救われる、信仰によって義とされるという祝福ですですね。もう一つはですね、まあいくつかありますけど、もう一つは長寿の祝福です。健康と長寿の祝福です。アブラハム127歳まで生きました。子孫繁栄の祝福です。あなたの子孫は空の星のようになると神様は言われですね、事実そのようになりました。もう一つは経済的祝福です。アブラハムは金銀に非常に富んでいたと書いてあります。ですね。このようにアブラハムの祝福があなた方に及ぶためであると書いてある。そしてあなた方が約束の御霊を受けるためであると書いてあります。それは最初の人アダムのですね、違反によって私たち人間にこの土地にまたですね、呪いがかかったように、イエス様がご自身木にかけられたことによって私たちの呪いを全部取り除いてください、イエス様が呪いとなってくださったことによって呪いとなり取り除いてくださいました。 そして呪いに変えて私たちは祝福をですね受けるものとなったのです。ですから皆さんは一切ですねいろんな高いものを買わされる必要はありません。どの方角に家を建ててもどの日に何をしても構いません。イエス様がもう全部呪いは取り除かれた、取り除いてくださったからです。よろしいですか。でこれですもはや呪われるものは何もない。天国には呪いというものが何にもありません。動物同士がお互いに噛み合うこともありませんですね。そのことをどうぞ覚えてください。はい、じゃあ黙示録の22章に戻ります。2番目の祝福です。7つの祝福の2番目、神と子羊キリストが都の中に、座しておられます。まあ、いつも神がですね共にいてくださいますですね。神の臨在の中にあなた私たちはいます。3番目、しもべたち神の民が神に仕え神を礼拝しているということですですね。4番目の祝福、神の御顔を仰ぎ見ると書いてあります。ある時出エジプト記で神様はモーセにこう言われました。出エジプト記33章の20節です。また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。よく神がおるなら神を見せろと言う人がいますけども、人は神を見たら死ぬのです。人は私の顔を見て生きていることはできない。神様の栄光の輝きはたちまち私たち日本です、ね、この罪ある人間を、ね、滅ぼしてしまいます。神を見て生きていくことは私たちはできないのです。しかし天国ではですね、生徒たちは神の御顔を仰ぎ見ると書いてありますですね。それは私たちが救われ、ね、復活し清い体になっているからですですね。5番目の祝福、また彼ら神の民の額には神の名がついている。額の中に神様の名前がついている。これはちょうど所有者を表す焼き印のようなものですね。この民は私のものだと神様がですね言って、私たちにその印をですねつけてくださっているということですね。そしてですね、第6番目の祝福、もはや夜がない。新天新地には夜がない。天国には暗闇ですね、薄暗いところはありません。神ご自身の栄光がですね、都中を照らしているので、ね、灯火の明かり、ね、太陽なども必要がありません。神の明かりがいつもですね、都を照らしています。そして第7の祝福、彼ら神の民は永遠に王であると。これは王というよりも統治する、天国を治めるとで、ね、訳した方が良いでしょう。で黙示録のですね、この22章の5節までが実は黙示録の本文の終わりです。ここまでです。この後はですね黙示録の結びの言葉で警告と励ましがあります。で本文はここで終わります。御礼姉妹、最初に作られた人とその妻は、ね、エデンの園に置かれ、そこは誠に麗しいところですね、天国パラダイスでした。エデンの園の中央に2本の木がありました、ね、命の木と善悪の知識の木です。神様はこの善悪の知識の木だけはですね、取って食べてはいけないとおっしゃいました。命の木には何もおっしゃっていません。それは命の木を食べることはですね、そのエデンの園の人の自由意志に任されたのです。だから食べなさいとも食べるなとも言っておられません。自由意志なのです。しかし愚かにも人間は禁止されている方の実を食べてしまいました。ですからですね、神エデンの園を追放されてしまい、命の木を食べるチャンスさえ失ってしまいました。彼らが命の木まで食べて永遠に生きることのないようにしようと神様は追い出されたわけです。そして人間は全ての人が、呪いの中に入ったわけですけども、 ここに今から2000年前、命の木であるイエス・キリスト様が来てくださいました。イエス様は私たちが神様に背いた罪を全部ご自身が受けて、私が命のパンである命であると、私が命ですよと、命の木であるイエス様はご自身を提供してくださいました。この方を受け入れる人、すなわち信じる人は、その罪が全部許されてですね、イエス・キリストというお方の命を私たちはですね、受けることができるのです。永遠の命という言葉がありますけれども、実は人間はですね、誰でも永遠に生きるのです。天国でも永遠に生きるし、地獄でも永遠に生きるのです。しかし永遠の命という言葉のギリシャ語を見ると、ゾーエという、永遠をアイオニオンと言いますが、ゾーエアイオニオンと言います。このゾーエというのが神の命という意味です。だから永遠の命を持つということは、神様と同じ命を持っているという意味です。イエス・キリストと同じ命があなたの中にあるって、これが永遠の命なのです。どうぞ今日姉妹、あなたは永遠の命であるのですね、その木の実であるイエス・キリストを食べてくださいですね、食べてください。この聖書の御言葉はですね、キリストの言葉です。この言葉を信じる人、食べる人は永遠に生きると書いてある通りです。クリスマスというのはそういう意味なのです。ですね、私たちに罪の中にいる者にですね、命であるキリストが来てくださいました。神様が送ってくださいました。この命を豊かに食べて、豊かにですね、キリストの御姿に成長する、兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。